それではお祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。昨日はですね、心ゴスペルコンサートがありました。でやはり神様がね導いておられる心ゴスペルコンサートですから、すごい変化がありましたね。今回のコンサートで、もう1段階も2段階も上がったっていう感じで、でやはり神様がねこのゴスペルコンサートに持っておられる計画っていうのがね非常に大きいっていうことを感じさせられました。でまあ演出的にもね、今回はスモークみたいなものをこうやって、それでライティングがね当たってすごい綺麗にこの、なんていうんですかね、見られるようになって、それでなんかちょっと間違ったとしてもですね、そちらに目が行ってそれがもうすごいコンサートみたいにね見えるようになっちゃったんですね。でやはり今まあザ・高円寺っていうところはね、200何十名しか入りませんけれど、しかし神様が言っておられるのは万のオーダーのコンサートをするっていうことなんです。でその一歩一歩としてね、今毎回毎回、その積み合いがなされてるわけですね。で今回っていうのはやはり段階が大きく引き上げられたなっていうことを思わされます。でその演出もそうですし、やはり来てる人数もね随分増えてました。で特にノンクリスチャンの方々とか初めての方々がねたくさん来られてたっていうのは非常に印象的です。そして会場のね、席がちょっとアシチャンの人たちがいろいろ場所をね探しに行くのもちょっと大変そうに、ね、なるぐらいに、結構詰まってたんですね。ですからこれから万の横断まで行くようにね、一つ一つ神様が整えをなしてくださってますし、そしてまた段階もね人材なんかも引き上がってきますし、そしてまたそれを通してね、いろいろな方々にねこの伝わっていくっていうことをぜひ覚えておいてください。でちょっとまだそのアンケートの結果はね私もまだ聞いてませんけれど、やはりかなり、感動してた方がおられたと思います。でまあ私たちはアレチニカミュージックでね、一応行ったりもしてるんですけれど、DVD のね予約も今までにないほどたくさん来ましたし、だからやはりその感動してねそのコンサートをまた見たいと思って、買われるわけですよね。やはりだから相当インパクトがあったんだなっていうことを本当に思わされます。で、CD のね売り上げも一番いいぐらいですよね。だから随分変わってきてますね。で、その神様がねなされることっていうのは本当に突然いろいろなことをなしてくださいます。でこの前、ちょっとお話ししましたけど、有名なロックバンドとの関わりを、開いてくださいましたけど、そのグループがですね実はDVD をくれたわけですね。でそれは何かっていうと、そのコンサート2万人を集めたコンサートの DVD をくれてたわけですね。ですからちょうど神様がね万のオーダーのコンサートって語ってる時にね、そういうことを神様が与えてくださったっていうのは、やはりそれをね見せるため、そしてこれからどういうふうにそのコンサートを運営していくとか、どういう形のコンサートになるかっていうことをね見させてくださったと思います。で次回は12月の20日でしたかね、ザ・中野ゼロホールで行われます。でこれにはですねまた大きく変わってくると思いますので、ぜひですね皆さんもノンクリスチャンの方々とかですね、どんどんたくさん連れてきていただきたいと思います。でやはり神様がね与えてくださっているビジョンがありますから、それに向かって私たちがまっすぐ進んでいくときにね大きく変わってくる。そして、神の手がありますからね。だから来られた方々に触れてくださるんですね。ですからそれをぜひ覚えておいていただきたいと思います。神様がこのコンサートをやれって言われて、特にこの安らぎの歌とか風の響きを歌えっていうことを言われて、そこにはですね神の手があるんです。だから多くの方々に触れていくっていうことなんですね。で、それを覚えてですね祈っておいていただきたいと思います。それと、 東京町田ゴスペルクラブが先日ね、認可されましたけれど、早速ね、もうぜひ来てくださいっていうお話が来たんですね。でね、登録してから1ヶ月も経たないうちにこういうのが、1週間も経たないうちにこういうのが来るっていうのはね、やっぱりそこに神の手があるなっていうことを思わされます。でその開かれ方が普通じゃなかったですよね。皆さんも覚えてると思いますけれど、その登録に必要な方が与えられ、そして、たまたま、我々がね熊本行った時にそこで、老人施設で奉仕する機会が与えられ、そしてまたそこで、救いの技も起きましたし、そしてまた涙流す方がねすごいたくさんおられた。だからそれは一つの大きな、ことを神様がね語ってくださったわけですよね。でそこに意味があるっていうことを本当に思わされます。そして、帰ってきてね、登録がまだちゃんとした形で来ないうちにですね、まあ、昨日かなんか来たんでしょうかね、さっき西田さんが手紙くれましたけど、それがはっきりしないうちにね、もうぜひ来てくださいっていうことになっちゃったわけですね。だからそこに神様のね手を感じます。もちろん行きますけれど、でそこのね目的っていうのはもちろん究極的な目的は、そこにおられる方々が本当にこの神様の愛を知って、そしてまた神様を知ることなんですけれど、まあ、プレゼン道的な役割があるわけですね。で、ともかく行くときにやはり、私たちが喜んでいかなければ向こうの方々も全然喜びもしないしつまんないわけですよね。だからこちらとしてもその老人の方々の施設に行くための備えが必要なわけです。でそこで、やっていくやり方とかなんかもありますから、それは祈っていかなきゃいけませんし、そして本当にそこでね神様の手が入るように、そしてまた臨在があって、そして多くの方々に触れるように、そういうふうにですね祈っていく必要があるんですね。ですからそれはぜひ覚えておいていただきたいと思います。でそういう形でねとにかく行くことになりましたけれど、ぜひ祈っておいていただきたいと思います。そして本当にその重要なのは本当にその人たちが神様に触れられてほしい、そして本当にその方々が、いずれ神様を知ってほしいという願いを持って、そして私たちが賛美を捧げるんですね。でいろんな苦しみそういったものから解放してほしい、そういうふうに思いつつ、そして本当にその心を持ってやっていくときに神様もね触れてくださいますから、でそれをですねぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、それから、イスラエル派遣がね、10月27日からあります。で11月8日まで、でこの前言ったかどうか忘れましたけど、最初エルサレムに何泊かして、それから、ガリラヤ湖へ行って、そしてそこで、新年礼拝を持つわけですね。そしてまたエルサレムに帰ってきて帰ってくると。でずっと前はねエイラートに泊まったりとかなんかいろいろなちょっと違うところに泊まったりしてたんですけど、今回も去年もそうですけれど、ポイントのところにねステイできるっていうのはね非常に恵みです。でエルサレムっていうのはもちろんイエス様が十字架につけられたところですし、そしてまたガリラヤ湖はね宣教を開始されたところです。で今回はね特にもう20何年祈ってきたこのロシア系ユダヤ人との関わりが開かれて、そしてその方の教会行って奉仕することになっているわけですね。ですからそこにね神様の特別な計画があるというふうに感じています。ですから今回のねイスラエル派遣というのは非常に大きな見心があるということをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。で40人枠はとにかく取れてますので確実な方は早めに申し込んでいただきたいと思います。で今は 飛行機代が20万9000円と、そういう形になってます。オーストリア航空を使うとか言ってますよね。で、それを覚えて、どんどん行っていただきたいと思います。で、まあ、今ハマスと、ね、イスラエルっていうのはちょっと戦いがありましたけど、今5日間の停戦の中にいますけれど、これがどうなっていくか分かりませんけど、まあ、いずれにしても私たちが、ね、海外選挙行くときっていうのは、よくそういう世界的な問題が起こるときに、ね、使わされることがよくあります。ロサンゼルス大地震のときとか、あるいは湾岸戦争が起きるときに向こうの方行ったりとか、あるいはエジプトのルクソールで、テロ事件があったときにエジプトに入ったとかね、いろいろなことありますよね。でも主が語ったんであれば守られます。で、まあ、もしどうしても危険ならば中止になるかもしれませんけどね。でもいずれにしてもお祈りください。早くね、そこが停戦になって、そして我々が何の問題もなく行けるように。で、非常にね、ポイントの派遣なので、ぜひ祈りを強化しておいていただきたいと思います。それは個人個人の問題じゃなくて、この教会全体の、ね、意味合いがあるわけです。なぜなら教会全体としてあそこへ行って新年礼拝を持って新年の言葉を受けるっていうことになってるからです。ですからその意味合いをね、捉えて祈っておいていただきたいと思います。自分が行く行かないと別として、その新年礼拝はね、ちゃんと持てるようにぜひ祈っておいていただきたいと思います。それでイスラエルに関してですけれど、10月の第1週に全世界でエルサレムの平和のために祈る集いが持たれるわけですね。で、私たちもそれに参加します。そして信者全体としても10月の第1週にまた東京カリスマ聖会があるんですね。ですからその時にまた去年と同じように大川先生が来てくださいますし、そしてまた新井先生も一応予定として入っています。まあ、今お体がね、ちょっと調子が悪いので来れるかどうか分かりませんけど、来れるようにお祈りください。それから ECI の、ね、トマス・サンデールさんもビデオメッセージをね、去年と同じように送ってくださる予定になっています。それとともに、チェコでもね、サリーさんがその日に、チェコの教会へ行くとか言ってました。だから、チェコの教会からその聖会に加わってですね、スカイプかなんかで、一緒に参加して共に祈ることができると思います。だから世界中でね、こうイスラエルのため、エルサレムの平和のために祈るということがね、できるようになっているので、ぜひどんどん参加していただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日の箇所は皆さんもよくご存知だと思いますけれど、簡単に言えばですね、この神の言葉は、神様が語られた言葉は必ず成就するっていうことをここに書いてあるわけです。で、神様はですね、全てを治めておられるわけですね。で、全能の方なわけです。だから、神様ご自身が計画を持ってね、その計画を進めるために神様がいろいろなことを語ってくださり、そして、神様の力によってそれが一つ一つ成就していくっていうことを言ってるわけです。で、このクリスチャンの特権っていうのはですね、あるいは恵みといいますか、その聖書をね、ちゃんと知ってること、聖書に素晴らしい神様の言葉がたくさん書かれてるっていうことをまず知ってること自体が特権ですよね。そして先週ちょっとお話ししましたけれど、この聖書が誤りなき神の言葉であるっていうことを信じた者は、その聖書からたくさんの恵みを受けることができるわけです。これを信じてなければそこに書かれてることっていうのは意味がないものかと思われるかもしれませんけど、信じてる人たちっていうのはそれが大きな意味合いを持って、そしてまたそれが真実の言葉であるっていうことを、知ることができるんですね。で、これは大きな恵みです。そして、祝福のもとになるんです。で、だからその神様がね、計画を持っていろいろなことをしようとしてくださってる。そして、実際過去の事柄においても 例えば旧約聖書には預言書っていうのがたくさんあります。でそこに語られた事柄、これはですねもうたくさん成就してきたわけです。まあ成就してないのもありますけれど、しかしそれを知るか知らないかっていうのはこの聖書を通してその意味合いを捉えて、そして歴史を見たときに明確な形でわかるわけです。例えば、神の言葉がね成就したものを挙げていったらキリはありませんけれど、旧約聖書に書かれているねイエス・キリストのことに関しては、300箇所以上それが成就しているのを見るっていうことをね、ちゃん研究した人は言っています。で、まあ、我々でも簡単にすぐ10個ぐらいは挙げられますよね。で、ですから、その言葉がね、必ず成就している。そして、例えば、ヨエルの予言ありますよね。使徒の働きで引用されてますけれど、あれに書かれているのもまさにそうですよね。聖霊が注がれて、初めの雨が降る、このみんなが予言するようになるって言ったらですね、ちょうどイエス様が来られた後にペンテコステの時にそれが成就したわけです。そして、またね後半の予言というのはまだ成就してませんから、これから起こってくるんです。でそれを私たちは知ることができるわけなんです。でも聖書の言葉を信じてなかったら、それがどういう意味なのかも全く分かんないわけですね。でも私たちはちゃんとその神様がそういう言葉をもうすでに語られている、そしてこれからそういうことが起こってくるっていうことも知ることができるんですね。それから例えば、イスラエルに関しても、さっきイスラエルの覇権言いましたけど、イスラエルに関しても、イスラエルが散らされちゃったわけです。 AD70 年にユダヤ人たちはローマ兵がやってきてですね、エルサレムが陥落してですね、もうあっちこっちに散らされちゃった。そして国がなくなっちゃったわけです。ところがですね、2000年近く経った1948年にイスラエル、ユダヤ人の国が再び建国されたんです。で、これはですね、一般の人たちから見たら、まあ、たまたま、イスラエルっていう国が建国されたんだろうなって、ね、聖書知らない人たちはそう思うわけですよね。でも、実は、聖書を知ってる人たちっていうのはそのユダヤ人が離散するっていうことがちゃんと予言で書かれてるわけです。そして再び国を作る、集まってくるっていうことがちゃんと聖書に書かれてるんです。でその成就がちゃんとなってるんです。だからこそ聖書学者はイスラエルが建国された時にあもう終わりが近い、なぜならいつもねよく学んでますけど、黙示録の、なんだ観覧時代の最初っていうのは中東和平がなる時です。で中東和平がなるっていうのはあそこの中東のところにですねユダヤ人の国がなければ和平も何もあったもんじゃありません。で、イスラエルっていう国がなければ中東和平ということも何も考えられないわけですね。でも建国されたっていうことはまさにその黙示録に書かれているその契約、中東和平がなされた後の観覧時代っていうことが書かれてますから、まさに、その時が近づいたっていうことをみんな知ることができるわけです。知ってる人たちはね。で、そういったことをね神様は聖書を通して教えてくださってるわけですよね。で挙げれば本当にキリがないわけですよね。例えばバビロニアに、捕囚された時もありました。でそういったのもね捕囚されるということが語られて、そして70年という期間がありましたけど、それまでちゃんと予言で語られてたわけです。そして70年でちゃんと戻ってきてるわけですね。不思議ですよね。だからなんだっけ久保田牧師が言ってましたけれど、今度ベンハーのね作り直しが行われるっていうことを言ってました。でベンハーって映画知ってますかね、皆さん知ってますよね、知ってる人はそれでそれのねまたリメイクをするっていうことを言われましたけど、それを作った作者っていうのは実は 反キリスト教で、いかにして、この聖書がおかしいかということをね、暴いてやろうっつってですね、そういう形で聖書を読み始めた人なんです。で、これはおかしいということを証明しようと思って聖書を読み始めた人が、実は聖書をどんどんどんどん読み進めていく中で、変わっちゃったんですね。そして、これは本当に正しいということが分かって、そして、ベンハっていうね、物語を書くことになったんですね。だから研究すれば研究するほどこれは本当に正しいということが分かってくるわけです。だから私たちはね、聖書の言葉を簡単に考えてはいけないわけなんですね。で、これは正しい言葉、そして今自分たちの周りにそれが関係ないように見えたとしても、しかし神様が語られた言葉っていうのは必ず成就してくるんです。で、これをね、私たちが知ってるか知ってないかっていうのはやはり重要ですし、そして、そのことをね、ちゃんとしっかりと握って歩んでるかどうかっていうのは、これからの私たちの歩みにおいても重要になってくるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、神様を信じていても、いえ、キリストを信じていても、しかし、聖書が本当に誤りなき神の言葉であるっていうふうにね、捉えてない人たちもいるわけです。でも、私たちはこれを正しい、誤りなき神の言葉と捉えてるんです。だからこれは、大きな恵みとして、そしてまた神様がこれを通して語ってくださってるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。少なくともそれを知ってるだけで、目が閉じられてるんじゃなくて目が開かれてるっていうことになりますからね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、私たちにとってね、恵みなのはやはり、その聖霊様が私たちの中におられるわけです。イエス・キリストを信じた時に、この新約の時代は私たちに、神様が入ってくださるわけです。そしてイエス・キリスト、この聖霊様が内住されておられる、内住っていうんですね、中に入って住んでおられる、そういう形になっているので、私たちは神様の言葉を聞くことができるわけです。で、それは、例えばこの聖書の御言葉を通して語られることもあるでしょうし、予言を通して語られることもあるでしょうし、祈りの中で語られること、聖霊様が直接語られること、いろいろな形で語ってくださることがあります。で、そういう特権が与えられているんですね。で、もちろん私たちはこのイエス・キリストを信じることがね、非常に重要だということをぜひ覚えておいてください。で、ちょっと話は外れますけれど、イエス・キリストの十字架がね、重要だっていうのは、その私たちは罪人なんです。そして、この罪を許していただくためには、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって、死んでくださったということを信じなければならないわけですよね。で、それによって私たちは義とされ、そしてまた永遠の命が与えられたんです。で、その義とされたっていうのはね、非常に重要なことになるわけです。そして、私たちはその信じたときに、最近学んでますけれど、クリスチャンはね、敬虚のときに、裁かれるわけですね。で、裁かれるっていうのは何かっていうと、その働きによって裁かれる。で、信じなかったらどうなるかっていうと、千年王国が経った後に、最後の審判があって、そこで信じなかった人たちはみんな火の池に投げ入れられるって、黙示録の20章に書いてあります。だから大きな違いになってくるわけです。で、まあ私たちはそのね、際どく、第一コリントの3章後で読んでください。際どく、ね、働きによって、報いを受けられるんですね。また黙示録にもそう書いてあります。だから、報いがあるかどうかっていうのが大きなポイントになるんですけど、そこで、行いじゃなくて働きによって裁かれるって書いてあるんですね。だから神様のためにどれだけやったか、これが大きなポイントになってくるわけです。そして、その言葉をね、神様の言葉を聞いていくことができるっていうことは、神様が計画しておられることを私たちがやっていくことができるっていうことを意味してるんです。で、神様が、 私たちを救いに導いてくださった。そして私たち一人一人に素晴らしい計画を持っておられるんです。そしてその神様に従っていくことこそが本当にその素晴らしい報いを受ける大きなポイントであるということをね、知っておく必要があるんですね。で、信じなかった人はいずれにしても火の中に入れちゃうので、だからさっきもちょっと賛美のところで言いましたけど、そういうふうにはならないように私たちが友達あるいは家族、そういった人たちが本当に救われてほしいと思うようにね、福音を伝えていく必要があるということをぜひ覚えておいてください。で、で私たちはとにかく神様が語ってくださいます。そして、その語ってくださることを私たちがちゃんと聞いて、そしてそれをやっていくかどうかということなんですね。で、神様は親切な方ですから、こうしなさいよってちゃんと語ってくださるわけですね。予言で通しても語ってくださいますし、そしてまた祈りの中でも思いの中にこう語られたりするわけです。あるいは聖書を読んでてそれを通しての語りかけを受けるわけですね。で、でその語られる事柄っていうのがね、それが本当にまた今日の御言葉にあるように神が語られた言葉は必ず成就するっていうことなんです。だからちょっとさっき言いましたけれど、ロシア系ユダヤ人の関わりを開くってね、神様はもう20年以上前から言われてたわけです。で、それが一体何の意味があるかっていうのは私たちにはまだ分かんないわけですよね。でも開くって語られて、そして究極的な目的が死の時間全体としてユダヤ人伝道っていうことをね、考えるときに大きなポイントになるっていうことをね、神様が示してくださってます。だからそれが開かれた時っていうのは本当にこうずっとこう祈り続けてきた中でこう開かれてきたわけです。それから、最近黙示録の事柄をね、何度かお話ししましたけれど、黙示録に関しても、開くっていうことをね、もう死ぬ時間ができた頃から神様が語られたんです。内容を開いていくっていうことです。内容を理解させていくっていうことです。でもですね、死ぬ時間の安定、今はアンテオケ教会ですけど、今昔は何だっけ、国分寺じゃなくてキリストの町教会、なんか その時代からですね、満月祈祷会の時は必ず、終わりの時代のことが開かれますように、黙示録が開かれますようにってもうずっとこの徹夜祈祷会で祈ってたわけです。でいつまで経っても開かれないわけですね。いつまで経っても新しいのは開かれなくて、そして数年前からようやくね、パトモスへ行ってから次々とこう黙示録がね開かれてきたんですね。で神様が語られた通りに動いてるんです。だから神様が語られる事柄っていうのはね、一つ一つ私たちは、耳に入れて、まあ、それがすぐに起こらないとしても頭の中に入れて、そのために備えて祈っていくっていうのは重要です。それは神様がその計画をなそうとしておられるからです。で私たちがそれをとどめてしまってはいけないわけですよね。で今回の町田、東京、ちょっと東京町田ゴスペルクラブ、これがですね、この働きを実際にするよう行くことになったわけですよね。でこれもずっと前から予言で、語られてたわけですよね。いろんな施設にも行くっていうことをね、老人施設にも行くっていうことを語られてたわけです。皆さんも予言で以前ね聞いたんじゃないかと思います。まあ忘れてる人もたくさんいるかと思いますけれど、でもそれがね今になって成就してきたわけです。町田に来て何年か忘れましたけど、でもかなり前から言われてたことは確かですよね。で以前だからそういうことがあったのでね、昔トライしましたよね、とにかくボランティア団体になろう。でもその時はまだ人があれでダメだ。でも時が来た時にやはり神様が語られた通りに成就したんですね。一つ一つ成就していくんです。ただしそのために私たちは祈ってましたよね。 でその神様が語られた言葉をほっとらかしにしておくんじゃなくて、やはり語られたんであれば、そしてそのために祈っておくっていうのは重要だっていうことをぜひ覚えておいてください。で、神様はね、全能の方ですけれど、何の意味もなしに語ってくださるっていうことじゃないんです。計画を持っておられるんです。教会に計画を持ち、そしてまた個人個人に計画を持っておられるんですね。で、だから神様が語られる言葉を私たちがね、自分の方でないがしろにしちゃっちゃダメだっていうことですよね。そしてそれとともに神様は約束の言葉を語ってくださいます。からし種の信仰、あるいは受けたと信じる信仰っていうのをね、何度か言ってきたと思います。で、何かあった時に私たちが神様に聞いていく時に、神様が言葉を語ってくださるわけです。で、その約束の言葉っていうのは、このその問題の解決になりますし、そして、それ言葉がね、意味を持って語ってくださる。で、それをちゃんと握って歩むっていうのは重要です。そして神様が語られた通りに、その受けたと信じる信仰を通してですね、その問題解決がなされたり、そして言われてたことが成就していくということをね、ぜひ覚えてください。で、先週も言ったと思いますけれど、リバイバルが来たちょっと喜んでるのね、この信仰の告白の言葉もそうです。日本の児童養護施設ができたつってね、叫んでるのも意味があってやってるわけです。もう与えられた信仰の告白をしてるわけです。それはもうその言葉の成就がなされたっていうことをね、しっかり捉えてるからですね。で、ですから、それも、ね、問題があるときは何かは聞いていく。そして約束の言葉を与えられたんであれば、その言葉を告白して、そして神のこと計画しておられる成就を見ていくっていうのはね、重要です。以前このマーリンさんの本をあるところに持ち込んだお話をしたことがあります。で、その時もですね、行きなさいということを言われて、とにかくそれが神様の御心だということをね、捉えて、そして行くことにしたわけです。でもですね、不安はあるわけです。いつ捕まるか分かんない。で、3人で3000冊の本そして、どうやってやっていいか分かんない。で、これはでもね、神様が語られたということをちゃんとそれは捉えていこうとしてたわけですね。で、どうするかって言ったら、やはり神様に聞いていくしかないわけです。どうしたらいいんでしょうか。で、最終的に神様が語ってくださったのは、安心して生きなさいという言葉なんです。安心して生きなさいということは何を意味しているかというと、大丈夫だということを言ってるわけです。だから我々は何の解決策もなかったんですけれど、とにかく切符を取って、そしてその本がね、置いてある国へ出てったわけですね。だから出ていくときは何の解決もなし。しかし、やはり神様はね、言葉の成就ですよね。その言葉を握って、そしてどんなに問題があったとしても感謝していく中でですね、祈っていく中で、確かに安心して生きなさいって言われた通りにですね、全てが何の問題もなく解決して、そして、何の何て言うんですかね、妨害されることもなく、そして神の言われたことが何の問題もなく成就していったんですね。で、神の言葉は真実なんです。そして正しいんです。そして約束されたことは神様は必ず成してくださるんです。だから私たちは神の言葉をないがしろにしてはいけません。で、それをしっかり捉えて歩むときにですね、私たちは本当にたくさんの恵みと、そしてまた祝福を受けていくことができるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それではお祈りしたいと思います。愛する恵み深い天のお父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞあなたの言葉を持ってさらに歩んでいくことができますように、そしてまたあなたの言葉の成就を見ていくことができるようにしてください。この語られた言葉を忘れてしまっている方がおられます。 この一つ一つ祈っていく中で、それらを思い出していきなさいと教えます。その中に一つの大きなポイントが出てくると教えます。そしてまた、この忘れてたがゆえに、あるいはこの聞いてはいるんですけどやらないがゆえに、神の栄光の技が表されてない、状況があります。それへもう一度私に聞いていきなさいと教えます。また主は語られたんですけど、すぐにそれをやらないがゆえに、この恵み祝福を受けてない方がおられます。早急にそれができるように祈っておきなさいと教えられます。それでは、癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですからまず悔い改めの時をお待ちしたいと思います。天様、この祈りを感謝します。またあなたが癒し主であられ、また解放の主ですから、ありがとうございます。どうぞ一人一人のうちに働いてくださり、あなたの力ある御業を表し、栄光を表してください。またどうぞこの悪い部分に触れ、完全なる癒しをなしてくださいますようにお願いいたします。あなたの力ある御業に期待します。また賜物の働きが顕著な形で表れにしてください。癒しの霊を注いでください。イエス・キリストの御名によって、この人々に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって、この人々の体と精神に働く、霊を完全に封じ縛る。その霊を完全に断ち切る。イエス・キリストの御名によって、人々の体と精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。目が疲れている方がおられます。目の視神経が疲れているんでしょうか。そこに今神様が触れられました。その癒しを感謝して受け取ってください。また左手がちょっと痛い方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。またちょっと首が痛い方がおられます。ちょっと右左とかそういった時に、この痛みがある方がおられます。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。またこのちょっと喉が痛い方がおられます。イガイガするような感じの方があります。そこに今主が触れ癒されました。感謝して受け取ってください。イエスキリストの御名によって、一人一人の精神と肉体の上にイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。